グローバリストメディアがインディメディアをフェイクニュースと呼ぶように、バイデン政権は危機的な妊娠センターをフェイククリニックと呼んでいます。カッコニュース G 翻訳、カッコナチュラルニュース法務次官のガニタ GUPTA 氏によると、危機的妊娠などというものはありません。司法省 DOJ で第3への議席を保持しているジョー・バイデン氏の任命者は、危機的妊娠センターを繰り返し、偽りのクリニックと呼んでいます。ニュース。2020年に上院議員に当時のドナルド・トランプ大統領の司法指名候補に反対票を投じるよう促す主観で、グプタは偽りの診療所のレトリックを使用しました。言い換えれば、グプタの軽蔑的な言葉は、これらの偽りの診療所が破壊されるに値するという考えを正当化したものであり、これはまさに国内のテロリストグループゲインズ・リベンジが過去数ヶ月にわたって言ってきたことです。ゲインズ・リベンジは危機的妊娠センターを偽りの診療所と呼んでいることが判明し、GUPTA はこの国内のテロリストグループのメンバーなのかという疑問が生じます。関連コロン、バイデン自身が中絶には子供の死が伴うことを公然と認めた時のことを覚えていますか？グプタは危機妊娠センターに対する犯罪を起訴することになっていますが、そうですか？驚くべきことに、バイデン政権は暴力につながると思われるレトリックを使用したとして共和党員を非難しているにもかかわらず、グプタのレトリックとそれが引き起こした国内テロの相次ぐことについて何の責任も負っていません。教師、別名グルーマーが学生を性的対象として LGBT カルトに参加させるのを阻止するために可決されたフロリダ州の法案は、いじめを助長し、学生の精神的健康、身体的安全、および保護を脅かす、とされているため、ホワイトハウスから脅威と呼ばれています。幸福。ニューヨーク州バッファローで発生した銃乱射事件は、多くの民主党員から武器を携帯する権利としても知られる州政第2条に対する保守的な支持の結果であるとも言われました。グプタの話に戻ると、彼女は最近、司法省のリプロダクティブライツタスクフォースのリーダーに任命されました。これにより、中絶に関する全国的な議論において、彼女の偽クリニックのレトリックがさらに重要視されています。彼女はまた、危機的妊娠センターを含むリプロダクティブヘルス施設に対する攻撃を起訴することになっている、DOJ の公民権部門を監督しています。危機的妊娠センターに関するグプタの立場を考えると、ゲインズ・リベンジや、彼女が呼び続けている偽りのクリニックを標的とする国内のテロリストグループを起訴することに彼女は消極的であると考えて差し支えありません。それらが偽物である場合、彼女の考えでは、それらに対する攻撃は無視できます。これが今日のアメリカにおける、正義の現状です。今月初め、女子ホーリー上院議員 RMO。派緊急妊娠センターへの攻撃に対する刑事罰を拡大する法案を提出しました。彼はグプタの偽りの診療所のレトリックは司法省がプロライフ組織への攻撃を無視してきた歴史を考えると驚くべきことではないと述べています。ホーリー氏はワシントンフリービーコン氏に対し、私たちの法律を執行する責任を負うジョー・バイデンの司法省が医療を必要としている女性に医療を提供しようとしている組織に対する暴力的な攻撃の蔓延を無視しているのは恥ずべきことですと語った。しかし、グプタ氏や司法省内の他の中絶推進派の過激派はプランド・ペアレントフードに対する暴力を真剣に受け止めていることは確かです。彼女と他の司法省の指導者は最近、妊娠中絶を支持する団体と会い、特に妊娠中絶を支持する原因に対応するタスクフォースの活動について話し合った。司法省は、焼夷弾爆破事件に関して司法省との会合を求めてきたプロライフグループと会ったようには見えない、とビーコンは述べている。声明の中で、カトリック投票のブライアン・バーチ会長はグプタが危機的妊娠センターを無視し、彼女の注意を中絶を支持する原因に厳密に移したことを非難した。困っている妊婦を支援する妊娠支援センターに対するバニタ・グプタ準司法長官の攻撃は、恥ずべきことであり、全く無責任です、とバーチは言いました。